サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。最近ビジネスケアラーさんでね、
はい、
働きながら介護される方の、
はい、
どっちかというと一般の企業に勤められてる方を、
はい、
突然やってくるんでね、それでバタバタしないようにっていう形のビジネスケアラーさんのフォローとか重点的にやってて、で去年にちょっと法改正があってね、はい、育児介護休業法の、はい、でますますそういうビジネスケアラーの方に対することが必要になってきたなという矢先にですね、
はい、
介護クエストというこのボードゲームに出会うことになりまして、
はい、
一体どういうことなんかなっていうこと
ね、本当ですね、
めちゃくちゃ気になるんで、
はい、
ゲストお越しいただきました。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、今日はボードゲームデザイナーのソーシャルゲームラボ代表の荒木祐樹さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい
は
い、
あ、言えましたね。よく
ちょっと言えなかったかもしれない。ごめんなさい。荒木さん、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
荒木さん、簡単にですね、まあ、結構いっぱいいろんなことされてると思うんですけど、今回ちょっと絞ってですね、自己紹介の方お願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。改めまして、荒木と申します。はい、私、今ご紹介いただいた通り、ボードゲームデザイナーを主な仕事にしていまして、主に、まあ、社会的なテーマを扱うゲームとか、教育研修用のゲームとか、はい、まあ、楽しさだけではなくて、学びも目的としたゲームを作っているという人間です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。なんかかっこいいですね。ボードゲームデザイナーって
。
なんか
あ、いえいえ。
めちゃめちゃかっこいいです。
まだ名乗る人少ないと思うんです。
はい、よろしくお願いします。そしたらですね、介護クエストっていうのが、ボードゲームになるってことですよね。
そうですね。はい。
ボードゲーム自体ピッと来られてない方もいらっしゃると思うんで、介護クエストってどんなものかっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。まずコンピューターゲームではない、まあ、いわゆるアナログゲームと言われる
もの、ね、
はい、まあ、カードゲームとかボードゲームとかがあって、まあ、盤を使うのをボードゲームというふうに呼ぶんですけれども、
はい、
介護クエストは、まあ、昨年11月に私たちで制作したばかりの介護機関をシミュレーションできるボードゲームっていうような内容になります。
はい、
はい、
あ、それでもなんかちょっと、まさびと。
はい、そうですね。はい、概要をお伝えしますと、
はい、はい、
基本的なルールはスゴロク形式なんですけれども、
はい、
本人役、その介護をこの先受けることになる方と、はい、まあ、主介護者と言われる、まあ、いろいろ他の方の専門家の協力とかも得ながらですけど、主な介護者になる家族役の方と、まあ、こう、ペアでですね、介護期間を進んでいくようなスゴロクになってまして、ま
あ、はい、
はい、ケアマネージャーさんとか医師、はい、看護師さんのような専門家の方であったりとか、まあ、当事者として家族の介護を経験された方、はい、数十名のヒアリングをもとに、まあ、こういろんな介護の日のあるある体験であったりとか、はい、こういうことを、まあ、事前に知っておけると、まあ、こうアクションが遅れなくて済むだろうというようなことを、まあ、こうまとめまして、それを実体験していただけるっていうようなゲームになっています。
はい、2人1組でゲームして片っぽが介護者でみたいな感じで役割を分担して進んでいく。今聞いてて人生ゲームっぽいイメージやったんですけど、はい、そんな感じではないですか。
そうですね、はい、まあ、はい、人生ゲームと似てるとも、はい、もしかしたら、はい、捉えられるかもしれないですし、はい、まあ、人生の最後の部分にこう焦点を当てた人生ゲームと言えるかもしれませんし、はい、あ、でもこう人生ゲームがどっちかというとお金を増やしていくような、
あ、そうです、ね、
成長していくゲームなのに対して、
はいはいはい、
こう介護クエストはむしろこう弱っていく中でもいかにこう豊かな人生をこう最後まで送れるかっていう、だいぶまあ違う価値観で作ったものかなとは思うんですけ ど、
なるほ
ど、一見そういうふうにも見えるのは確かだと思います。
アルクさん、なんかデジタルすごい得意そうに見えるんですけど、あえてこうアナログにしたっていうのはなんかあるんですか？
いや、そうですね、私もすごく、はい、まあ、コンピューターゲームも好きで、 それこそ、
ですよね、なんか好きそう。
はい、はい。
はいはいはい。
それこそ、なんか、任天堂さんのゲームとかもすごい好きなんですけど、
はい、
アナログと言われるカードゲームやボードゲームは、本当に紙とかペンとかハサミがあれば、すぐにプロトタイプが作れますし、はいはいはい、開発期間が短く、はいっていうようなところがあるので、あ、まあ、こう、はい、私のような少人数とか、はい、まあ、はい、個人事業主とか、こう、はい、とかスタートアップみたいなところでも作りやすいっていうのは結構大きいかなと思ってます。
あ、なるほど。はい、実際なんかサイコロかルーレット振ってこう進んでいくみたいなイメージでいいですかね。
あ、そうですね、はい。基本的にはサイコロを振って進んでいくという感じなんですけど、はいはい、まあ必ず止まらないといけないマスとかもありまして、はい、まあそこでこう、まあ、必要な学びはなるべく得られるようにしているみたいな。
なるほど、はい。どんなマスが書いてて、
はい、
どんなちょっと特徴的なマスとかあったら。あ、まだ久保さんまでどんなこと書いてあるかときっとね、聞けないですよね、多分。
そうですね。
はい。
で、進んだらどんな感じがするのか、ちょっと教えていただけたら。
はい、わかりました。最初ですね、こう、ステージが、健康状態とかによって変わっていくので、最初はですね、皆さん、高齢だけど健康っていう、こう、ステージ1っていうところから、
自立ですね。
はい、自立から始まるんですけれども、だんだんそれが、介護期とかに進んでいくことがあるという感じなんですね。はい、例えば、その自立期の、自立健康期のマスの例で言いますと、そうですね、例えば一つ目、物忘れが増えて、スーパーで同じものを何度も買って冷蔵庫をいっぱいにしてしまうとか。
ああ、なるほど。
はい。はい、
で、別のところだと、まあ、不意に転倒して怪我をして、運動機能が落ちてしまうとかですね。
はい。
はい、まあそういったいろんなことを経験しながら、こう、はい、他のマスで言うと、こう、地域包括支援センターに相談して、市町村に養子縁用介護の申請をする。
めちゃくちゃ言
って
ます。はい、そういうふうになって、またそこで、こう、養子縁とかがつくと、ステージ2の方が進んでいくみたいな、はい、まあ、そんな流れになっています。
ステージが1から2とか上がるのはどんな感じなんですか？
そうですね。1が自立健康期で、
はい、
2が、まあ、養子縁から軽度介護期、まだ少し健康もあるっていう状態で、はいはい、要介護、3以上になりますと、
はい、
こう誰かの支援がないと、はい、こう1人でだけで暮らし続けるのは結構難しくなってくるので、まあ、重度介護期っていうところにステージ3に入りまして、そこは在宅編と施設編が、あります。
あ、
はい、
それ選べるんですか？選べないんです。
最初は在宅編に行くんですけど、
はい、
こう2人でアルバスまで行って話し合うと、はい、施設入所を検討したりして施設に行ったりとか、
はい、
ただ、まあ、入れない場合とかもあったり、はい、施設に入ったんだけど、はい、なんか合わないとか言って戻ってく
る、はい、
ペースもあったり。
めっちゃ具体的ですやん。
ね、本当にある話ですよね。
そうですね、はい。
絶対止まらなあかんとかいうマスでのどんなルールっていうか、どんなことが。
そうですね、まあ、先ほどの、こう、はい、包括に相談するみたいなのも、はい、まあ、包括のことをこう知らない人に覚えてほしいというのがあるので、はい、そういったマスも、はい、まあ、該当しますし、健康診断を受けとかですね。
は
い、
健康診断受ける。
はい、皆さん受けてほしいので、
はい、
という
ふ
う
に。はいはいはい、
で、ステージ2とか3とかに行くと、まあ、介護、要介護とかがついてくると、まあ、ケアマネにさんに相談するとか、まあ、そういったところも、まあ、必ず止まるマスになっているっていう感じですかね。はい、あとは、区分変更申請をするとか、よりこう症状が重くなってきたので、まあ、ちょっと要支援だった人が要介護の申請をするみたいな、そういったところも、まあ、赤マスにしたり、オッパマスにしたりしています。
ケアマネさんに区分変更を依頼してみたいな。
なんか介護そのステージが進んでいくにつれて、うん、ちょっと悪くなっていく感じがするんですけど、
はい、
なんかこのサイコロで止まったマスによっては元気になったりとかするんですか？
そういうこともあります。
あります。
初期のステージ1とかだと、
はい、
予防プログラムに参加するみたいな、
は
い、
あ、なるほど、改善するみたいな、
はい、うん、ただまあゲームなので介護機を知ってほしいという、はい、なんか最初から最後まで健康にいると、
は
い、最後まで学べなくなってしまうので、はい、ゲームなので、はい、まあ、少しこう進行していくことが多いようにはなってます、はいはい、時系列に沿って作ってるんですよ実は、
はいはいはい、
各ステージとも、まあ、1月上旬中旬下旬っていう風に2月上旬中旬下旬っていうこう季節が進んでいって1月ずつ、はい、なので ゲームをしてる中で年齢も増えていくんですね。
あ、すごい。
最初ステージ1の自分の誕生日に、
自分のリアルな誕生日
いるんですけど、キャラクターカードが4種類あって、その選んだキャラクターの誕生日のところからスタートしまして、で1周してくると誕生日を迎えたって、無事に1歳年を取れましたということで、家族役の方が、ハッピーバースデーの歌を歌ったりとか、こんなプレゼントを用意しましたって想像して伝えたりとか、そういうこう、なんて言うんでしょう、普通のゲームよりも、やる人同士のコミュニケーション、自由なコミュニケーションとか会話っていうのも重視してるゲームなので、そんな風にちょっとこう想像力を働かせてお誕生日をお祝いするみたいな要素も入れてます。
多分今、キャラクターカードを選んでもらって、自分がそのキャラになるっていう。おっしゃったんですけど、
はい、
4種類あるって、そのどんなキャラクターがあるんですか？
そうですね、パターン4つとも少し変えていまして、例えば、はい、ビジネスケアラーというか、最近、はい、ワーキングケアラーという呼び方もされてるんですけど、働いている息子さんと高齢のお母さんみたいなところが、逆にちょっと高齢に差し掛かってきたお父さんと娘さんとか、あとは、老老介護のパターンみたいなのもありまして、ちょっとこう、ご夫婦で少し男性の方からちょっと弱ってきたみたいなパターンとかもあったりします。パターンも同居とか別居とかもいろいろあったりまして、そのあたりもなるべくこう多様な介護のパターンをシミュレーションできるようにしています。
じゃあ2人一組でキャラクターカード引いたら、もうそのキャラになりきってスタートする。
そうですね。名前とかも、もう自分でつけてもらうんですけれど、やっぱりこう自分自身とか家族の名前をつけると、ちょっとこう感情を移入しすぎて、介護経験された方とかと本当になんか泣いてしまったりするようなこともあるので、そこはもうアニメのキャラクターでもいいですよぐらいの感じにしているので、そんな風な感じで皆さん、こう気軽に あくまで他者の人生で、こう自分の人生にも将来生きるようなこう疑似体験をしてみようというような感じですね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあこの介護クエストが開発しようかなと、はい、言ったきっかけとか経緯みたいな感じを教えていただけますか？
昨年の、秋にこうこの介護クエストを世の中に出したんですけれど、実はその2年前に産後クエストという、似た名前のゲームをやっていまして、この産後は海の産後ではなくて、出産後の産後なんです。
出産後の産後。
はい。妊娠出産産後を体験できるボードゲームっていうのを、してそれを作りまして、それは妛娠期まではですね、こう割とお互い愛しているよっていうカップルの方が多いんですけど、お子さんが初めて生まれると、2歳ぐらいまでの間に、すごい冷え込んでしまう関係性が冷え込んでしまうカップルが多いということで、それを産後クライシスというんですけれども、
産後クライシスですね。
はい。その産後クライシスっていうのを、こう事前に少し知っておけば、かなり防げるんじゃないかっていうふうに、私自身もちょっと似た経験を大事に
リアルな冷え込んだ経験があるん
だ。はい、その反省も踏まえてですね、なんかこれから子育てをする方が同じ過ちを繰り返さないようにというか、それで、そのゲームを作ったんですけれども、それを作った時に、いろんな方がですね、そのゲームの活用者に、ファシリテーターに、こう研修を受けてなっていただいて、全国でいろんな場所で活用していただけるというふうにしてるんですけれども、このゲームをですね、活用される方から介護版も作ってもらえないかっていう、希望を複数名の方からいただきまして、やっぱりこう育児と介護ってこう両立支援の2本柱っていうことで、他に病気とかもあるんですけれども、この2つがやはりこう対象になる人が非常に多いということで、じゃあもう1つの介護の方も頑張ってやってみようかなというのが開発した動機ですね。
そうですか。いや、それで、じゃあ介護もやってよって言ったら、分かったっていうのはいいんですけど、やっぱりその、介護って結構ね、専門的な話になってくるし、情報をどうやって取るかとか、 一筋縄ではいかなかったことってあると思うんですけど、うん、その辺どんな感じでしたかなと。
はい、おっしゃる通りですね。あの、介護の方を作るっていうので、あの、アイディアとしてはもう本当に産後クエストを作った直後から私自身も少し考えてたんですけど、なかなかこう、よしやるぞっていうふうに踏み切れなかった一つの理由として、まずは、あの、人生の最後を扱うっていう重みっていうのがありました。その亡くなるところまで扱うっていうことで、まあ、生半可なことでは、そこをやれないなっていうふうに、考えたんですけれども、でもやっぱりこう社会的にも意味があることだし、たくさんの人が使ってもらえるものができるだろうからやろうっていうふうにまあ考えて、はいはい、まあ、1年ぐらいかけて開発をしたんですけれども、
はい、
おっしゃるようにあの介護保険制度を圧縮して伝えてるので、はい、結構こう情報量も多いですし、たくさんの制度とかサービスとかの中で、はいはい、何を伝えようかとかですね、そういうところはまあかなりこう苦労したところではありますね。はい、
どなたかにヒアリングして聞いたりとか取材したりとか。
そうですね、やはり
あのケアマネージャーさん、
はい、そうですね、ケアマネージャーさんとか医師看護師の方以外にも社労士さんとか保健師さんとか、社会福祉士さんとか、まあ、いろんな方にですね、本当にあの現場の課題感であったりとか、まあ、ゲームにする上での注意点みたいなことを、まあ、まず最初ヒアリングしまして、まあ、その後当事者の方にもですね、いろんなこう
介護家族の
意見を、はい、やっぱりこう、うん、例えば認知症が進むかどうかとかによっても全然こう別の介護の体験になりますし、短い方も長い方もいらっしゃったりするので、うん、はいはい、まあ、そういった多様な介護の、まあ、経験を伺った上で、まあ、それをちょっとこうボードによどうまとめていくかというところをはい、はい、そうですね、合わせて1年ぐらいでやってきたというところですね。
うん、結構ダメ出しもあったりしたんです
か？そうですね。あの、はい。まあ、ダメ出しというか、あの、はい、私自身も、こう、はい、あの、その初期に作り始めた頃に、まあ、かなりこう、資料とかには当たっていたので、
あ、
ま
あ、
ダメ出しというよりは、はい、何かこういうところを、こう、行政目線から見ると、こういうところが、なんかよりこういう表現の方がいいんじゃないかとかですね。このサービスも、まあ、ぜひこう、ケアマネージャーさん、の現場感覚として入れてもらえるといいなとかですね、かなりこう建設的な意見をかなりたくさんいただいて、でも本当にあのそういうフィードバックを通して、あのテストプレイも試作版で何回も行っていたので、
何回かされた、
はいはい、そうなんです。それを通してかなりたくさんの方から本当にフィードバックをいただいて、まあようやく完成したという感じですね。はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。